それじゃ感謝いたします。ありがとうございました。それでは本日のメッセージを小金井副牧師にお願いいたしたいと思います。本日の題は第一列王記より尽きない粉、尽きない油と題して語っていただきます。なお中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
今朝は列王記第一17章8節から16節までです。旧約聖書列王記第一17章8節から16節までです。ではお読みいたします。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのザレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼はセレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、パメの中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き木を集め、帰って行って、私と私の息子たち、息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言って、あなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼、および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。
皆さんおはようございます。山崎先生ご夫妻はですね、先週、月曜日からこの教会で、なすされているボイストレーニングのジョイフルのグループと一緒に、ウィーンの方に行かれて、明日こちらに戻って、来られます。7時間の時差と聞いていますので、もうそろそろ明け方、あちらで今日日曜日どこかで礼拝捧げるんじゃないかなというふうに思いますけれども、ジョイフルの何人かのメンバーと一緒に行っているので、一緒にみんなで礼拝できたら本当に素晴らしいなと思っています。いよいよ8月最後の日曜日を迎えました。今年はこの節電ということが言われてですね、多くのご家庭でグリーンカーテンを作られたのではないかなと思います。今その収穫、毎日毎日ゴーヤを食べていますという方もいらっしゃるかもしれないですが、私はマンション賃貸に住んでいますので、ゴーヤはちょっと大変だなと思って、朝顔をチャレンジしてみました。朝顔毎年、植えるんですけれども、まくんですけれども、今年は窓際に沿ってですね、8本の朝顔を植えて、長い支柱を立てて、 綺麗なグリーンカーテンで綺麗に朝顔を咲けばいいなと思って期待していました。朝顔は元気よく大きくなったんですが、この支柱がですね、風にザバザバと揺れて、あっちへこっちへと、結局傾いたまま今そっちの方向にいろんなところにつるを絡めながらですね、綺麗な花を咲かせてくれています。今朝もですね、2輪3輪と綺麗な色とりどりの花が咲いていました。まあ、今年も夏のプログラムが祝されて、終わりました。まあ、次から次へとですね、タイトなスケジュールの中、守られたんですけれども、その中でですね、本当に皆さんの祈りに支えられているんだなということを、本当にひしひしと感じました。お祈りありがとうございました。まあ、体を壊すこともなく、元気にですね、この夏を、の働きをすることができました。今年は初めて大学生キャンプ、まあ、中高科を卒業した、何年かしたその大学生層の子たちとですね、キャンプを行ったんです。中高科クラスを卒業した OB たちが集まって、今回初めてでしたけれども、加古川の少年自然の家で1泊2日で回したんですが、今回はちょっとお食事に、贅沢にしようとしてですね、アルゼンチン式のバーベキュー、アサードというものをしました。お肉の塊をね、買ってきて、その牛のバラ100グラム、うん百円のちょっといいものでしたけれども、それを買ってきて、1時間以上かけてその炭火でゆっくりと焼くんですね。それを食べながら、またみんなでこの聖書研究の時を持つことができました。とても楽しかったんです。そして美味しいキャンプでした。まあ、幼い子どもたち、幼稚科からですね、小学生、小学校を卒業したら中高科、そして大学生、大学出た社会人のユース、このような受け皿をですね、持ちながら次の世代へ、次の世代へと運びながら、子どもたちをこう大人になるまで、このイエス様のところでですね、こう育てることができたら、いいなと。これは私の20代の頃からの、20代前半の頃からのずっとの願いだったんですね。そういう教会があったらいいなという。子供が小学校、幼稚園卒業、小学校、中学生、高校生、大学生と、こう、受け皿を作ってですね、そして、社会人になるまで、イエス様に触れられて、そして、御言葉にチャレンジを受けて、そして、イエス様に仕えていきます。あるいは、社会で、ここに使わされていきますと、確信を持って、皆がそのような御言葉の中で育まれて、大きくなっていく。そういう教会になったらいいなと。そこには同世代の仲間がいて、キャンプなど同じ時をこう共有して過ごして、互いに祈り合うことができる。友達の救いのために一緒に祈って、また自分の将来のためにもいろいろ話しながら祈り合う。小さい頃から自分たちのこと、自分のことを知ってくれている。それぞれに起こる神様のこう奇跡を見せていただきながら、互いにこう成長していく。大人になって、やがて結婚のことを一緒に祈り、そしてまた結婚し、家庭を築き、そして子供が生まれるとですね、その子供たちは、今度は自分たちがかつてしていたように、同じように、この御言葉の中で、教会で育っていく。今度は、子育てや仕事や家庭のことを相談したり、互いの家族のために祈り合って、やがてはこの家族が、教会を支えていく、家族となっていく。そんな風に教会がこうどんどんと広がっていったらいいなというのが願いです。そしてこの土曜日には、有馬義人君と、先ほど賛美リードをクワイアしてくださっていた福島智子さんが、いよいよ挙式、結婚式を迎えます。お二人はこの結婚を通してですね、たくさんの人がイエス様に出会ってほしいと願って、祈って、準備してきました。自分たちの家庭を通して人々がイエス様に出会ってってほしいな、そういう家庭を築きたいなという祈りを持っています。捧げています。結婚式もこの伝道の場になってほしいと心注いで祈っています。私たちもその祈りに合わせていきたいと思うんですね。まあ、思いは広がるんですけれども、 願って祈って取り組んでいったなら、神様は必ず実現してくださいます。まあ、キャンプにお手伝いに来てくださった方々がですね、口を揃えて口々に大人のキャンプもしたいねと毎年何回かも聞きました。毎年ですねおっしゃいます。まあ、小学生と同じような飯盒炊爨やキャンプファイヤーをしたいということではなくてですね、収容会、まあ、泊まりがけで、日常のこの喧騒から離れてゆっくりと自然の中で御言葉と祈り、また楽しい交わりの時を持ちたいと。まあ、実現に向けてですね、今礼拝部を中心にこのことが話し合われていますので、皆さんもぜひ覚えて祈ってください。まあ、子どもの頃教会学校のキャンプに参加したことがあるという人も、またない人もですね、大人になってからでもぜひこの醍醐味をね味わっていただきたいんです。まあ、写真もそのチャペルの入り口にですね貼り出されていますけれども、キャンプから帰ってきた子どもたちのその顔を皆さんご覧になったでしょうか。みんなそれぞれにイエス様に触れられて、輝いた顔をしてね、キャンプ終わった後過ごしています。まあ、大人の私たちもぜひそのような時をこう持ちたいですね。時間を共に過ごしてです、今まであまり話をしたことがなかった人と話をしたり祈ったり、そしてそこで互いの関係が近づけられたり、もっとこうイエス様を愛する、そしてもっと教会を愛してお仕えしたいというこう願いが起こってくるような、神様と自分と、また自分とその誰か人との絆が深められていく、教会でそんな時間が持てたらいいなと思います。そして実現にしていきたいと願います。教会が大きくなるとなかなかお互いを知ることに限界があります。皆さんもこの中で人の顔を見たことがあるけど名前がよくわからないとか、ああいう方々もいらっしゃると思うんですけれども、もっと互いに知り合っていけたらいいなと願うんですね。そしてぜひ皆さん祈り会に参加してください。水曜日は7時半、夜7時半、木曜日は午前中10時半からしています。なかなか仕事で、そちらその時間帯にはという無理な方もいらっしゃると思うんですが、祈り会は教会の心臓部です。一つのことを心を合わせてみんなで祈って、そしてその祈りを共有してですね、そのことが実現していくときに一緒に祈ったからこそ共に喜びを分かち合うということができます。またそこではどんな祈りが今必要なのかということもその場で知っていきます。もちろん個人的にも祈っていらっしゃると思いますけれども、この教会で教会のために互いのために祈るときに、その祈りが広げられていくときに、何かこの一体感、同じ御霊でというところで私たちは歩んでいくことができるようになります。礼拝を捧げるだけではなくて、この交わり、祈りの交わりも欠かせません。まあ、自分のことを知ってもらって、祈り合えたらそれは大きな力になっていきます。まあ、クリスチャンでなければこの人とは絶対に出会わなかったよなという人に出会ったりですね、自分とタイプが全く違うからクリスチャンでなければこの人とは絶対友達にならなかったよなという人もあったりします。そういう人と心を合わせてこう通じ合って祈ったりする、まあ、兄弟姉妹、それがクリスチャンのこの素晴らしいところでもあると思うんですね。今朝ですね、皆さんの周りにどんな方が座っておられますか。ちょっとこうキョロキョロしていただいて、自分の座っている席の近隣の方とですね、あなたは大切な存在です、互いに祈り合いましょうと、ちょっと皆さんでこうぐるっとですね握手しながら、あなたは大切な存在です、互いに祈り合いましょうと今朝挨拶したいと思うんですね。しばらくというか、まあキョロキョロしながらですね、あなたは大切な存在です、 互いに祈り合っていきましょう。私たちの兄弟姉妹です。私の兄弟姉妹です。大切な存在です。今朝この旧約聖書の第一列王記17章から開きました。ここには神に仕える預言者エリアとヤノメの女性が出てきます。この北のイスラエル王国、アハブという名の悪政を行った王の統治下でした。アハブ王は自分のこの神様に背を向けて、バール神、バールという神を礼拝させ、偶像を民に拝ませます。17章の一節にはこのようにあるんですね。17章の一節。ギルアデの岸辺の出の岸辺人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。干ばつが続いて作物が取れず人々は干上がっていた。2,3 年と書いてさらっと読みますけれども、私たち1週間2週間雨が降らなかったらもう本当にカラッカラになりますね。最近はゲリラ豪雨で逆にこの水害の水の被害が広がっていますけれども、 2,3 年雨が降らない、作物が取れない、人々は干上がるような状態が続いていました。主は生きておられるとエリアはここでアハブに言っています。天地を作られた神は物を言わない方ではない、私たちに関心がない方ではない、生きておられる。私たちの信じている神様は生きています。今朝も生きています。一国の王であるアハブにこの時まだ名もない預言者エリアがこのことを伝えるんです。あなたの続けている背信行為が一つ一つ主に覚えられている。その結果をやがて刈り取らなければならない。神様を侮ってはならない。王という立場にある者への忠告でした。主は生きておられるというこの言葉は、私たちの罪を責めるだけでなく、この私のもとに立ち返りなさいという神様からの招きが込められています。アハブは自分のしていることに気づいて悔い改めの機会が与えられていることに気づくべきでした。しかしそうはならなかったんです。このバール神、バールの神というのは、この雨の神、農耕の神として崇められていたんです。アハブの罪が何であるかを目に見える形で示すために、雨が降らず、飢饉に陥った。いかに自分たちが崇めている神様が無力であるかということを知らせるために、そこから立ち返らせるためにとの神様の取られた方法でした。神に従う者の上にだけ雨が降るようなことはないですから、エリアも同じようにしてこの飢饉をしのがなければなりませんでした。エリアは最初ケリテ川というところでそのほとりに身を寄せていましたけれども、ここも川がだんだんとですね、干上がっていってしまった。この川も枯れてしまい、そしてサレファテというこのフェニキアの海岸部にあるフェニキアという地方に移動します。8節から12節を一緒に見たいと思います。8節。すると彼に次のような主の言葉があった。 さあ、ツドンのサレファテに行き、そこに進め。見よ、私はそこの一人のヤマメに命じて、あなたを養うようにしている。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。この地方も同じように干ばつの被害があった。まあ、シドンのサレファテというのは、このイスラエルに災いをもたらしたアハブ王の奥さん、妻であるイゼベルの出身地でもあったようです。バールの神を拝む、その本拠地。エリアにとっては敵地であるような場所でした。そこで神様は自分を養われるとこう言われたんですね。しかしここも例に漏れず、このエリアが声をかけた女性の家も食べるものが尽きて、わずかな粉と油を集めたわずかな粉とこのわずかな油で、そして 2,3 本の焚き木を拾って息子と一緒にこれを食べて死のうとしているという現状でした。試みにあるときには、主にお出会いするチャンスでもあります。第一番目は、神の恵みは聞き従うところにあるです。神の恵みは聞き従うところにある。亀の中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。こんなふうに自分の生活を口にしなければならなかったのは、なんともこの辛いことだったと思うんですね。辛いことでした。今晩それを食べて、もう息絶えるしかない。希望がない。私の生活はもう破綻寸前ですという。これが現状ですという。悲痛な叫びを上げる。国全体が、自分だけではなくて、国全体がそのような状態でした。ここに神の人、預言者、エリアがやってきます。まあ、この女性に水をくださいと頼んで、そしてこの女性が応じてくれるのを見てですね、その後、一口のパンを持って来てくださいとエリアは頼みます。女性は答えています。あなたが求めるものを私は持っていません。あなたが求めるものを私は持っていません。一握りの粉、あるのは一握りの粉、ほんの少しの油。これがこの女性の現状でした。そしてそれは自分と自分の息子のためのもの。ところが、エリアはこれを差し出しなさいと言います。13、14、見たいと思うんですが、13節、エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。 なんというこの無理難題だったでしょう。一握りの粉とわずかな油、これを調理するために薪を拾いに来ていました。そこで出会った人に、まずそれを私に持ってきなさいとこう言われたんですね。それをする義理もないし、嫌です、これは私と私の息子のものですと、私は自分が思った通りにしますと言うこともできました。またそう言いたい衝動に駆られたかもしれないです。しかしこの女性は立ち止まってこう考えたんですね。一口食べたらなくなってしまうようなわずかなものしかないのに、この人はまず私のところへ持ってきなさいと言われた。そして私に差し出した後で、それからあなたとあなたの子供のために作りなさいと言われた。って一握りの粉とわずかな油しかないのに、それを差し出したらなくなってしまうのに、私が食べた後、その後にあなたとあなたの息子のためにしなさいと。この人一体何を言ってるんだろうか。自分たちの分まで後から作れるような材料は持っていない。差し出してしまったらもう自分の分は残らないのに、後でそれを作れとは一体どういうことなんだろうか。立ち止まって考えます。イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。15節、彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。なけなしのものをですね、もう手に入れる手段がないと分かっていて、そっくりそのまま与えるというのは難しいです。入手方法がまだ別にあればですね、あげてもここからもらえるからいいや、取れるからいいやと思いますが、もう手に入れる術がないのに、そしてわずかなものしか持っていないのに、これを差し出すということは難しいです。信仰がいります。エリアの立場にしてもですね、エリアの側でも自分がその婦人に求めていることが非道なことだと知った上で、分かった上でこれを頼んでいました。でもその背後にはエリアにとって旧説の神様の言葉があったんです。さあシドンのザレファテに行き、そこに住め、見よ、私はそこの一人のヤマメに命じてあなたを養うようにしていると。けれども現状は飢饉であって、誰かを養えるほどのものはなかった。それを知った上で頼まなければならなかったエリアにも信仰がいりました。私たちにもですね、信仰が与えられています。信仰。けれども、この現状というのがいつも私たちの信仰にこう付きまとってくるんですね。離れない。ぴったりとくっついてくる。後ろから、前から、右から、左から。私たちの信仰にいつもこの現状というものがですね、ぴったりとこうくっついて離れないです。その現状が厳しければ厳しいほど、それ以外目に映らない。この信仰の目を阻んでしまう。現状が目を塞いでしまうということがあります。あなたの求めに応じることができません。私はわずかなものしか持っていませんと言ってしまうんですね。 しかし信仰が命をもって生きて働くと、この現状を作り変えていくことができます。15節には彼女の家族も長い間それを食べたとあります。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。人の助けなしでは生きられなかったはずの女性です。しかし主に養われることによって、自分だけではなくて、自分が食べて自分だけが養われたのではなくて、他のものまでも養うものとされました。私たちもですね、御言葉に従って自分が生きるときに、自分だけが養われるのではない、自分だけがお腹いっぱいになるのではない、周りのものも生かされるということが起こってきます。その祝福の源は、その供給源は全く別なところに、あるからなんですね。皆さんがこの夫人の立場だったら、どうされるでしょうか。もうだいぶ前になりますけれども、滝本明先生のメッセージを思い出すんです。滝本先生は愛知県の片田舎、茶臼山というところで、牧会されていますけれども、先生は若いところ時に東京で救われて、そしてやがて郷里に、この田舎に福音を伝えるために、理解者もいない歓迎されない、この迫害がいっぱいな因習深い郷里に、変えられます。郷里の人々の救いのために、働きました。当時はアルバイトなどない無職か有職かの時代でした。先生の家にはたくさんの子供が生まれて、まず自分がたくさん子供で教会を大きくしよう、そういう思いがあって、たくさんのお子さんが生まれました。とにかくですね、牧師家庭で貧しいのに、家族が多いということで、どんどん食材がなくなっていくんですね。やがて米びつの底が見えてきて、もう明日、もう明後日食べるご飯がない。尽きてしまうお米が。そしてそれを買うお金もない。そうなると、先生はこう、子供たちを呼んで、さあみんなおいで。私たちの神様に祈ろう。この米びつの上に手を置いて、みんなで祈ろう。この米びつの米を神様満たしてください。私たちに食べるお米がなくなりました。必死になって祈って。すると翌日ですね、知り合いから、たくさん米があるからどうぞ使ってくださいと、こう米のいっぱい入った袋がこう運ばれてくる。そんなことがこう何度となくあったということを聞きました。子どもの頃からピンチを、逆境を恵みに変えてくださる神様の祝福というのを知りながら、子どもたちは育ちましたと。もう先生たちももう還暦を迎えた、もういいお年になっていますけれども、育ったというふうに聞きました。一握りの粉とほんの少しの油、これを差し出しなさいと神様は私たちに求められる時があります。一握りの粉とほんの少しの油、これは皆さんにとっては何を表しているでしょうか。それは焼け石に水のようなささやかなものです。持ち続けたとしてもいつかはなくなる。もしそれを主の手に渡すことができたら、あの一人分の弁当であった5つのパンと2匹の魚、その一人分の弁当が5000人のお腹を満たしたような、神様の大きな御業を見ることができるんです。頭で分かっていても、実際決断して踏み出すのには信仰がいります、求められます。行き詰まってしまった人生を転換していく切り札は、神の言葉を聞いて従うというところにあります。15節16節に、彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼 および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。世の中が期待していない場所に神様の御業が現れます。自分自身がこのようなものかもしれません。一握りの粉、わずかな油。世の中が期待していない、自分も期待されていない、そのようなところに神様の御業が現れます。この女性はまだ何も起こっていないという現状で、神に命じられて疑いもあったと思うんです。その上、生活もとても苦しかった。だからこの言葉を無視してしまおうと思えばそれもできました。けれども神の約束を与えられた後、すぐに従って、そして神様の恵みを体験していきます。皆さんどうでしょう。このような信仰を与えてくださいと求めないでしょうか。このような信仰を与えてくださいとこう求めて、祈って求めていきたいんですね。そして第2番目は、恐れの中でも主の真実を見るです。恐れの中でも主の真実を見る、疑いがあって恐れがあっても最終的に聞いて従うことができるのは、そこに神様への信頼があるからです。今年の夏、中高生のキャンプは上郡福音教会で泊まりました。そして2泊3日のキャンプでですね、上郡福音教会で、全部その礼拝もしたんですが、中日はですね、朝出かけて鳥取の海まで行ったんです。砂丘近くのこの浦富海岸というところで海水浴しました。綺麗な海で魚も泳いでいて、先生たちの方がですね、もう遊びまくっていたという、お魚取れない、お魚取りたいと言ってですね、沖の方まで行って、楽しい時過ごしたんです。宿泊代が浮くからということで、少しじゃあ食事のグレードを高めようと、キャンプは食事が大事なんですね。食事のグレード高めよう、鳥取に行くから海産物おいしいから、ちょっとグレードの高い、ちょっとですけれどもグレードの高い、回るお寿司屋さんに行ってですね、みんな上限いくらだよと言われて、計算しながらこう何皿も何皿もこう食べました。帰ってきて、そして目いっぱい遊んで心開いてですね、楽しい時過ごしながら、そして神様を心から礼拝したんです。メッセージは岡山の方で牧会されている私の KBI の先輩、中山先生がメッセンジャーとして来てくださって、そして信仰について語ってくださったんです。信仰はイエス様と私たちの関係である。イエス様のことを聞いて信じて一緒に一歩一歩歩んできた歩みの中で、あなたの信仰は形作られていきますよと。どう反応するかというのは私たちに委ねられていることなんですね。不信仰というのは、私は神様を信じません、それが不信仰というものではありません。不信仰というのは神以外のもの、神以外の人を拠り所としている、神様ではない別なところに心が向いていることを不信仰というんだと。このことをですね、参加した高校生がそうだそうなのかとこう受け取っていました。イエス様が一緒なのに相変わらず一人で歩いているような信仰生活を行ってしまうことがあります。お父さんすごいだろうと、天の神様が私たちにご自分の素晴らしさをね、表したくて表したくて出番を待っておられるのに、私たちの側は一向にその出番を与えないんです。期待がないからです。神様はほんのわずかな粉と油しか持たないような私たちを祝福して、私たちの中から 祝福を広げていきたいと言ってくださるお方です。このヤモメの女性は神様の言葉に従っていくときに、この神様の真実というものを見ました。本当にあげたけど亀の粉尽きなかな、1日、3日、1週間、10日、1ヶ月、なくならない。暗く希望のない中で、この女性は日ごとの糧を得ることができました。もちろん必要は増えました。エリアをも養わなければならないでした、ならなかったですから、必要は増えましたけれども、粉と油は使っても使っても耐えることがなかったんです。詩篇の36編の5節、8節、9節に、こういう言葉があります。アウトラインも載せていますので、一緒にお読みしましょう。はい。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。神様、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの家の豊かさを私たちは心ゆくまで飲むことができる。命の泉は神様、あなたかにあり、私たちは神様、あなたのうちに光と、光を見るからです。おそらく彼女はですね、毎日毎日この粉を入れている亀を見に行きました、行ったと思うんですね。油の入った壺を見たと思うんです。いつかこの粉なくなるんじゃないかな、いつかこの油なくなるんじゃないかな、その恐れが初めはあったと思うんですね。しかし毎日の生活の中でこの神様の真実、雲にまで及ぶ神様の真実を体験していきました。初めの疑いが、恐れが日を追うごとに信頼に変わっていった。異国のこのサレバテの女性はエリアの神を知りませんでした。バールの神を崇める本拠地のような場所です。けれどもこのエリアとの出会いをきっかけに、エリアの神が自分の神として信頼するものに変えられていきました。このような神様との信頼関係の中で毎日毎日歩ませていただきたいと願わないでしょうか。最初からどっしりとした信仰を持っている人など一人もいません。誰もが神様との関係を揺さぶられるような大波が繰り返し繰り返しやってきて、何度も何度もそのような中をかいくぐりながら掴んでいく、神様の真実を掴んでいく、神様の真実を味わっていく、揉まれながら体得していくんです。その度にこれが私たちの揺るがない土台となっていきます。大きく大きく揺さぶられるようなことがあっても揺るがない、神様は良いお方ですという確信を作り出していきます。恐れの中にあっても主の真実を見る。そして第3番目は、成長する者のうちに神のビジョンが宿るです。成長する者のうちに神様のビジョンが宿る。まあ、子供たちを見ているとですね、彼らの身長はこの春から夏にかけて大きくなるなと、まあ、私はそう感じるんですね。秋から冬に背伸びたねというよりも、春から夏ぐんぐんとこう破竹の勢いっていうんですかね、こうぐんぐんとこう背が伸びる、大きくなる。 まあ、実際どうかは分からないですけれども、私たちも神様を信じる者としてぐんぐんといかないかもしれない、でも成長させて、いただきたいです。成長はその時よく分からなくても振り返ったら分かるようなところがあります。おぎゃーと生まれて、最初は自分で何もできずにいろんな人の手を借りて手厚く世話をしてもらいます。クリスチャンもそうですね。おぎゃーと生まれて右も左も分からない、いろんな人の手を借り祈りの中で手厚く世話をしてもらう、相談に乗ってもらったり一緒に祈ってもらったり、その交わりの中で神様はこのような方だよということを教えてもらいます。でもずっと手をかけてもらう血のみ子ではありません。成長の印として自分というのが出てきます。与えられただけでは成長しません。成長は自らが学ぶという姿勢が欠かせないからです。小さい頃は走って転んだらですね、そこに転がったままウェーッと泣いて誰かが助けてくるのを待つだけでした。自分で起き上がろうともしない。でも少し大きくなってくると立ち上がって、自分で立ち上がって泣くのをこらえて、この足のこの土を払って自分で歩いて帰れるようになります。たった一人で味わう辛さ、悔しさ、悲しみ、惨めさ、寂しさ、そのような中から多くのものを学び、そして成長していきます。自分で学ぶということを避けて、それを人に求めたり、環境のせいにしたりして、受け取り損ねてしまうような時に、神様は私たちに、私はあなたと共にいる、私では足りないというのか、あなたに最高の教師である聖霊を私はあなたの内側に与えている。成長を願うならこの方に聞き、自分で学ばなければならないと語りかけてくださっています。サレバテの未亡人の女性は、与えることで与えられるという神様の祝福を体験しました。差し出したらもうすべてを失うという状況でしたが、神の言葉を信じて、そして信じた通りになりました。今まで知らなかった神様と出会って、自分の人生に、自分の家庭に、自分の国に対しての落胆した見方しかできなかったものが変えられて、何かができる、何かが起こると期待できるように、この芽生えた信仰の中からその期待というものが生まれていったはずです。ここに神様のビジョンが宿ります。この女性のように学んだ人は、手元にこれだけあるからこれくらいのことはできるという考え方から離れて、手元に見合うものはないけれども、自分は持っていませんというようなものだけれども、こうなりたい、こうなれる、本当にそうなると信じることができる、神様からの確信をいただく、その間口を開いていったときに、神様のビジョンがそこに私たちの心に宿るときに、それが実現していくのを見ることができるようになります。そのような信仰は、主が用いやすい器となるように私たちを成長させてくださいます。願って信じたら決断が起こり、そして決断があると行動が起きてきます。取り組みが始まれば人任せではなくて、そのためによく祈り、そして注意深く物事を見るようになっていきます。よく考えて、そして起こってくる さまざまな事柄の中から神様の導きというものに敏感になります。そしてビジョンが実現していく。もしずっと一握りの粉とわずかな油にこだわり続けているならば、そこからは進まない、そこからでは見えてこない世界があります。一旦そこを開いて明け渡すときに、自分の思いをはるかに超えた神様からの御業を私たちは見ることができる。亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない。まあケチケチね、使っていたから、まだ大丈夫、ケチケチ使っていたからなくならなかったんではないんです。十分に食べて満ちて、十分に使って、使えば使うほど必要が与えられました。主の器である私たち自身、またこの教会、出せば出すほど、与えれば与えるほど、用いられれば用いられるほど、尽きることのない天から流れてくるこの祝福で満たそうと神様は待ち構えてくださっています。今朝皆さんのうちにこのチャレンジがあるでしょうか。大胆にですね、この一握りの粉、わずかな油である私たちを開いて差し出していきたいと思うんです。御言葉に応答して、今しばらく皆で祈りましょう。どうぞお立ちください。しばらくこの御言葉に聞きながら応答して祈っていきましょう。あなたがここにその恵みを注いでくださる、一人人にチャレンジを与えてくださる。天のお父様、あなたは尽きない粉、尽きない油、それを私たちに注いでくださる、与えてくださることのできる真実なるお方です。あなたの真実は雲にまで及ぶと、私たちはその雲にまで及ぶ真実なるあなた、もっともっと共に歩み、あなたのことを知っていきたいと願います。主様、わずかなものしか持っていませんというようなものですが、でもあなたの御言葉に従っていくときに、あなたは確かなものを私たちに握らせ、そしてそこにあなたの願い、思い、ビジョンを植えてくださいます。私たちはそのあなたのビジョンを迎える良き土壌として成長させていただきたいと願います。主様、どうぞ私たちの歩みを支え導いてください。このサレバテのヤモメの女性のように、現状は困窮しているけれども、しかしという、それを乗り越えて言葉の通り従っていく、そのあなたとの信頼関係が深められて、信仰が増し加えられて、そして大いなる御業を私たちも見たいのです。見させてください。私たちの人生のうちに、また私たちの家族のうちに、また私たちのこの住む地域のうちに、この日本に、世界に、その思いは広がっていきます。あなたが天地を作られたお方であるから、主よ、あなたは生きていますと、この 朝私たちも同じように告白します。さまざまな思いを抱えてこの場所に来られた方々のうちに、今生きた主ご自身がその内側に触れてください。何を思い、何を願い、そしてどこに向かっていきたいのか、あなたが教えてガイドしてください。ハレルヤ。イエス様、この教会をあなたが、あなたの働きのためにお持ちください。また私たちはその身思いを知るために心を合わせて祈って行きます。そのような群れとしてください。そして共に主を仰ぎ、主の喜びを味わい歩む、そのような群れとしてお導きください。あなたに期待いたします。御言葉に応答して祈られた一人一人の祈りの告白の中にあなたが御業をなしてくださることを期待し、勝利を取られた主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。